を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回はケンケンダンスファクトリーの湯田智子さんにお話を伺いたいと思います。湯田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは湯田さん、どんなお仕事されているのか、まずそこから教えていただいてもいいですか？
はい、私はですね、静岡県の中部地区にあります島田市というところでですね、ダンス教室の運営とピラティスのサロンの運営をさせていただいております。はい、ポッドキャストでは、ケンケンダンスファクトリーの伊予田智子ですっていうふうにダンスの方をメインで、おしゃべりさせていただいております。
ね。もう伊予田さん自身もダンスの経験はもう長いんですか？
そうですね。でも、私でも、まあまあ、あれですかね、遅がけなので、小さい頃から英才教育受けたっていうタイプの方ではないんですけども、スタジオ自体は来年で、20周年になるんですよ。
おめでとうございます。もう運営してからそんなにも経つんですね。でも結構スタジオ運営としても結構長かったりするんですかね？
そうですね、もうね、舞台制作とかダンスの活動自体も30年ぐらいになるんですけども、うんうん、はい、スタジオをね、開所してからは、ちょうど来年で20年かなっていうところで。
そうなんですね。
はい。
普段はどんな方たちがレッスンにいらっしゃってるんですかね？
そうですね、うちのスタジオは、それこそキッズ、幼稚園児から小学生のクラス、うん、はい、あと中高生、大人のクラスと、うん、まあ、年代とかジャンルに分かれていて、はい、キッズダンス、ジャズダンス、クラシックバレー、あとはヒップホップダンスとか、そういう感じで分かれていて、はい、みんながちょっとその居心地のいいレッスンをこう選択しているというところで、うん、今だいたい回数が150人ぐらいですかね。
そうですね、はい。なんか最近ダンスもやっぱり世の中的にいろいろね、やってらっしゃる方いるし、あと動画とかでもよく流れてくるなと思うんですけど、こういった注目度は高いんじゃないですか？
そうですね。うん、なんかあと地域的に、あまり競合がめちゃくちゃその東京とか大阪とか名古屋とかいうところの地区よりかは、
はい、
そんなにない代わりに、やっぱその街の特色があったりするので、
はい、
そこはまあまあちょっとこう、なんていうの、県民性を気にしながらね、運営をさせてもらってる感じですかね。
そうなんですね。
はい。
そしてね、先ほどもご紹介のあった、ポッドキャストでもいろいろ発信さ、はい、していただいてるんですが、番組名をもう一度教えていただけますか？
はい、はい、番組名はですね、はい、非常識なダンススクール運営術という、
はい、
ちょっと尖った感じの
タ
イトルではあるんですけども、
これどんな方に聞いていただくような番組に今してるんですかね？
そうですね。うん、あえてこのダンスが好きな人とか生徒さんとかではなくて、はい、うん、今後ですね、インストラクターになってみたいとか、スクール運営をやってみたいよとか、
はい、
なんかそういう、こう生活やお仕事の中に、こう好きを、ダンスを仕事にしていきたいっていう人たちが、
うん、
こう、ちょっとこう、やりやすいというか、なんかヒントになるような、はいはい、なんかそんなお話ができたらいいなっていうのをベースに、
はい、
こう、お伝えさせていただいてる感じです。
じゃあ、伊予田さん自身のダンススクールの運営してる裏側とか、はい、こういうふうな苦労があったとか、なんかそういったところもいろいろね、聞ける番組になる、
ね。そうですね、もうもはやね、裏しか喋ってない。
裏しか
喋って
ない。ね。だからね、はい、毎年イベントも開催されたりとか、そういうどういうふうにして運営してるとか、いろいろね、ありますもんね。
そうですね。例えば、ダンス教室とかだと、うん、絶対発表会なんかあるじゃないですか。
はい、
まあ、その裏側の準備の段階っていうのは、やっぱお客さんにはちょっと見えないところであって、うんうん、あと、保護者さんに見えない部分とか、はい、見せた方がいいところとか、うん、こういう手順踏むといいよ、みたいなのは、割とお話しさせていただいてる。はい、それが、ただちょっとこう、一般的なのかどうかは置いといての話なんですけど、はい、もう本当に良かったことから、事故ったお話まで、赤裸々にお話しさせていただいてます。
ね、でも、ダンスをお仕事にしたいっていう方たちにとってみれば、はい、このダンス教室とか、そういったところって、まあ、一つの方法としては、なんかあるから参考にしていただけるといいですよね。
そうですね。うん、なんか、結構、なんでしょう。やっぱ好きを仕事にするって、うん、結構ハードルが、 意外と低そうで高い気がするんですよ。やっぱ本当に好きなものと仕事っ
仕
て
事って、はい。
違うじゃないですか。
そうです
て
よ
か、そこ
ね。
のところのどういう心持ちでやったらいいのかとか、あとはもう、そんなに完璧じゃなくてもいいよ、みたいなところとか、なんかこういうあり方でいくと少し気持ちが楽になるとか、ここにちょっとこう重きを置いた方がいいんじゃないかとかいうの、まあ自分の過去の経験をもとになんですけども、まあそんな感じでお伝えさせてもらってるので、なんかこう、ちょっとこう、目指そうと思って肩に力入っちゃってる人たちがこう、ほっこりしてくれたらいいなぁ、なんていうふうには思ってます。
ぜひ参考にしていただけたらなと思うんですが、この
は
ポッ
い。
ドキャストをやって、なんかどういうとこが良かったとか、こういうふうに変わったとかって、もしあれば教えていただけますか？
そうですね。意外とこう、自分の過去の経験って、ほじくり出さないと思い出さなくて、でもそれをやっぱちょっとね、この声で残しておけるっていうのが一個の良さと、あとは最初本当それこそ、ポッドキャスト始めるときに、ダンスの情報を声って
声で
どうな
ね。
のっていうのはすごくあったんですけど、案外こう、あれですよね、こう、視覚的なものがない部分だけ、耳から入ってくるだけの情報でも、割とこう、なんていうんでしょう、こう、クリアに、こう、スッと落ちる、物落ちする部分ってあるんだなっ
あり
ていうの
ま
が
す
すご
ね。
いこう聞いていて、あとは
そ
そ
うです
の、
ね。
自分の喋ってる声って普段あまり聞かないので、最
そう
初
では すよ
違
ね。
和感でしかなかったんですけど、やっぱそれこそね、岡田さんもよくおっしゃってるように、その声の色一つで、やっぱいろんな表情や表現とかが、やっぱまあ踊りだけが表現じゃないなっていうのは、なんかすごくそれはね、感じています。
伝わりますよね。その人が今どういう状態なのか、楽しそうなのかとかね。
そう
なんか
ない ん
ろ
で
ん
す
な
よ。
表情が声からでもすごく伝わるなっていうのはありますね。
むしろなんかその身近とか生きてる感じって声の方が伝わるなって最近思うんですよ。私たちダンスの業界って動画じゃないです
そう
か。
ですね。
踊ってるのは生身の人間なので、その場のライブで見れないと、大体保存しておくものって動画なんで
動
す
画で
け
す
ど、
ね。
やっぱ動画ってなんとなく、こう編集もできるし、こうなんか出来上がったもの、視界に入る出来上がったものじゃないですか。だからこう作品みたいな感じになるんです
そう
け
で
ど
すね。
も、声ってなんかもうすぐそこにいない人がいる
い
ような
る。
感覚になるじゃないですか。だからなんかすごいね、なんて言うんでしょう。こうちょっと不思議な感覚がすご
そう
く
です。もしかしし た
ま
ら、
す。
ね、動画の方が作品としての表に見せる部分と、音声の方は裏側で、いろいろバタバタしてるようなところも含めて、いろいろ知っていただく、なんかそういったところもあるかもしれないです
いや、
ね。
本当にそれはね、やっぱりやってみて感じました。
そうですね。そしてね、インタビューしていただいている高野さんとも、なんかすごく楽しそうな雰囲気が伝わってるなっていうのはあるんですが、ね、お二人でやってる感じ、どうですかね。高野さんとやって
もう、
みて。
本当に、収録も楽しいですし、なんか、もう結構回数重ねてくると、もう、この時期こういうシーズンだよね、みたいなのが、割と高野さんの方でもこう把握してくださっていて、すごいな、面白いというか ありがたいというか、まあ、今年はこんなことがあったんですよ、みたいなところが始まって、せっかくだからそれ収録しましょうってい い
う感
う言っ
じ。
ては始めるっていう、そういうところで。
そうですよね。もう100回超えてね、続けていただいてるので、すごいね、長く続いていますよ
なんか
ね。
ね、ネタが尽きると思ってたんですよ。こんなに100回も続けられるなんて思ってなくて、でも、高野さんが、いや、大丈夫よって言ってくださって、でも確かに、今月何について喋ろうかなとかいうことっていうのは、なんか本当にアンテナ張ってると、やっぱ日々本当は起きていて、
起きていた。はい。
それをやっぱりこうね、そのままこう、今日あったこととしてこう、しらっとこう流れちゃうのと、やっぱちょっとどこかに記憶に残しておく体で過ごすので、やっぱちょっと全然違
そ
うう
なな
っ
りま
てい
す
うのはす
ね。
ごく、でもそれはもう本当ポッドキャスト始めて、本当に良かったなっていうふうには思ってます。
自分自身でも振り返っても、この時期にこういうふうにやってきたなっていうの残っていくからいいですよね。
残ります。なんかもう忘れること結構多いなと思って。でもやっぱ振り返らないといけないこともあるじゃ
あ
な
り
い
ま
です
すよ
か、時
ね。
として。まあ、そういうのすごくありがたいなっていうふうに思います。
ね。 そして、声ラボでね、もう100回超えるサポートもさせていただいてるんですけど、こんなことが、なんかね、サービスとして良かったなっていうのもしあれば教えていただけますかね。
あ、もうこれはあれですよね。こう、配信までの流れですよね。なんと言っても。やっぱ本当収録のスケジュール取って、テーマ考えて、タイトルと本文どうしようかなっていうところから、音の編集から配信までが、すごく流れがものすごく、なんてこう、潤滑というか、なんで、私はもうとにかく、こんなタイトルのものを喋りたいっていうことと、あとはインタビュアーさんとの、その、日程さえ、スケジュールさえうまく組めれれば、あとはもう全部お任せでできるっていう、このすごい便利さ。
だから、
あとはもうあれですよね。ダウンロードの集計なんかは、本当になんか、最初の半年ぐらいはもうちょっとがむしゃらすぎて、そこまで目を通す、その余裕がなかったんですけども、まあ、ふと我に返って、これ聞いてくれてる人いるのかなっていう時に、結構いるんだっていうので、少しびっくりしたのはちょっとありました。なんでそういうのの集計なんかもその数値化してみれるっていうのはありがたいなっていうふうに思ってます。
いや、ありがとうございます。ね。こういった感じでね、いろいろダンススクールね、興味あるような方だったりとか、ちょっと伊織田さんのお話もっと詳しく聞いてみたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひね、このポッドキャストの説明欄に、非常識なダンススクール運営術っていう番組も掲載しておきますので、ぜひチェックして聞いていただけたらと思います。そしてですね、あと、ぜひね、ホームページも URL を掲載しておくので、どんなことをやってらっしゃるんだろうというようなところも興味あれば、ぜひ、チェックいただけたらと思います。
もうホームページの方は一切合切載ってるので。
いろんな情報があると思いますので、チェックいただけたらと思います。本日は、ケンケダンスファクトリーの伊與田智子さんにお話を伺いました。伊與田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける声ラボン。